背景ライジャパ受講生、今日のテーマはモチベーションのピークであるスタート時に継続の仕組みを作るです。モチベーションのピークであるスタート時に継続の仕組みを作る、ちょっとマーケ寄りのお話をします。プロセスエコノミーも兼ねてますです。でまずはコメント返しからです。今よりも貧乏になる覚悟へのコメント、 アイさんいつもありがとうございます。やりたいことのために、内容としては、今の生活水準を維持するとかっていうこだわりを捨てれば、ぐっとやりたいことやりたくなるはずで、素敵なお話でしたっけ？です。で、愛さん、やりたいことのために社会的地位や高収入などを手放すと、打ちこぼれ的に思われることも多々ありますね。でも自分の幸せは自分で決めるもの、今よりも貧乏になっても、誰にどう思われてもいい覚悟、それがあれば、きっと道は開けるし、やり遂げられるだろうなと思います。そうですね。誰にどう思われてもいい覚悟。というよりは、気にならなくなる。いや、まあ違うか。そうですね。誰にどう思われてもいい覚悟ですね。で、あと、幸せは自分で決めるものってのは、その通りですね。で、ただ、なんかもうもはや、幸せである必要あるのか。これちょっと語弊があるかな。なんか、現状に不満ある状態の方が強いんですよね。だから、まあ、幸せかどうかはまた別問題か。現状に満足しちゃわない方が、絶対、なんだろう、エネルギーがある状態になれるので、本当に満たされはしない方がいいって思ってますね。なんかもう、収入も安定してて、やりたいことやって、めっちゃ幸せだみたいな状態って、多分、あんまり、大きなことはできないというか、なんて言ったんですかね。狂ったぐらいの行動は、その状態じゃ起こせない気がするんですよね。起こせる人がいたら、それは才能なんだと思うんですけど。で、そうじゃなくて、やらないとやばい。マジ、今のままじゃ、絶対、今のままじゃ許せないみたいな、もう憎しみとかドロドロした感情。そういうのがある状態の方が人として強いというか、そのエネルギーを間違った方向に使わなければ、すげえ強いと思うんですよ。なんかめっちゃふわふわした言い方ですけど。だからそう、話されてますね。多分、コメントに書いていただいた内容とは違いますよね。なんで別に幸せじゃなくていいんじゃねって、ちょっと思いますです。表現が難しいですけどね。そう、なんだろう、幸せは自分の心が決めるって言うんですけど、じゃあ、いや、今、めっちゃ幸せだなって、幸福感に満たされちゃったら、それはそれで、なんていうか、おしまいじゃないですけど、何に対して幸せ感じるかですね。現状に幸せを感じるのか、それとも、現状を変えようとしてる状態に幸せを感じるのか、後者ならいいと思うんですけど、現状に幸せを感じようとする必要はないかなって思うんですよね。まあいいですね、この話は。です。で、今日の本題は、モチベーションのピークであるスタート時に継続の仕組みを作るです。で、モチベーションのピークっていつだと思いますか？もう完全にさっき答え言いましたけど。まあ多分、ほぼ間違いなくスタート時なんですよね。例えば、資格を取ろうって思ったら、参考書を買った時、がモチベーションのピークだし、ギター始めようって思ったら、ギターを始めようって思った瞬間がモチベーションのピーク。で、ウェブライターになろうって思ったんなら、ウェブライターになろうと思った瞬間がモチベーションのピークで、基本的に下がっていくものです、それは。モチベーションは。で、これあれですね。昨日話そうか迷った、お盆にモチベーション上げるようじゃあかん的な話。これなんか私定期的に発信してるんですけど、まあ、どっかのインフルエンサーとかが多分言ってるんですよ、今頃。見てないですけど、ツイッターとか。お盆とか、正月とかに、もう定期的に誰かがつぶやいてます、きっと。お盆休みですが、こういう時にこそ差がつきます、みたいな。あと、年末年始もやりがちですよね。そういうコメント、ツイートが、しかも拡散されがち。なんですけど、モチベーション上げちゃダメだと思うんですよね。その、長期的に考えたら。そうじゃなくて、この年末、お盆とか年末年始にやるべきことっ て、どちらかというと仕組み作りな気がします。で、確かにだらけて何もしないよりかは、ガッてモチベーションある状態でやるのは、マシに見えるかもしれないですけど、でもその後疲れちゃって、お盆休み明けとか、休み明けにできなくなるんだったら、休み明けに普段以上にできなくなっちゃうんだったら、まだもう思い切ってだらけた方がマシかもしれないです。ちょ、まあ、これ本題じゃないですね。で、なんで大事なのって仕組みだ、作りだと思ってます。モチベーション高い時とか、こういうお盆休みの時期とかにやるべきことって、モチベーション上げることじゃなくて、モチベーションが低い状態でも行動できるような仕組みを、モチベーション高い時に作る、です。で、一番最高のタイミングとしては、スタート時です。で、よくスタートダッシュ切ろうって言いますけど、スタートダッシュは切らない方が良くて、そうじゃなくて、いつでもできる状態をスタート時に作る。で、それが冒頭のタイトルですね。モチベーションのピークであるスタート時に継続の仕組みを作る、です。で、これも私、最近は言ってなかったですけど、よく新入社員研修でお話ししてることがあって、それは何かっていうと、なんだっけ?どう言ってたっけな?人生で一番多いのってどの日だと思いますか?的な話ですね。やる気がある日、やる気がない日、普通の日。で、三択で出します。で、まあ、大体正解は、みんな正解して、まあ、普通の日ですと。そう、人生で一番多いのって普通の日です。だから、やる気がある日にだけやるじゃ、差がつきません、みたいな話ですね。別に差をつける必要があるのかとか、そういう根本的な話は置いといて。で、なので大事なのは、普通の日と、普通以下の日にどれだけやれるか、です。なんで、やる気がある日にやるべきことは、その普通以下の日にやれるような仕組みを作ること。的なのをいつも話します、です。で、その、ここからが本題で、その仕組みを、MOS の講座にも作ればいいなって思いました。ていうか、私、ライジャパでそれやってたんですよね。サブスクにしてたと。月2万円のサブスクにしてた。で、半年間ですと。で、1ヶ月に1回添削がある。半年間でやりきれば、12万ですと。で、ところが、添削出さないでいると、ちょっとずつもっとかかるようになっていきます。的な仕組みですね。で、半年間やりきるって並大抵のことじゃないと思うんですけど、自分で提供しててあれですけど。でも、ほとんどの人がやりきってるんですよね。ライジャパの受講生。で、それはサブスクが働いてるから、それこそ、モチベーションのピークを持ってこないようにしたからですよね、最初に。で、かつ、確か講座でも言ってましたよね。今やる気を出しすぎないでください、みたいな。で、それがめっちゃうまくいったと。なんで、それモスにもやればいいやんって思いました、です。で、モスは資格なんですよね。難しいのが。難しいのかな。で、かつ、うまくいってる前例って、参考になりそうな他者事例ってのが、私の中ではあんまりなかった。なんていうか、ネームバリューで売ってる感じが強いんですよね。あの、ユーキャンとか。で、前もお話しした内容ですが、ユーキャンって売れてるからって、売れるとは限らなくて、ユーキャンで買う人って、ユーキャン内で資格探して買うんですよね。なんというか、ユーキャンやる人って、そう、資格結構取ってる人、多分、意識高い人。で、何の資格取ろうかなって言って、モスにたどり着くみたいな流れ。で、ところが、多くの人はそうじゃない。くて、モスっていう資格を知った上で、取ろうっていうので、講座を探す。で、多分、ユーキャンの講座は、その流れでは、あまり売れてないんじゃないかなって気がしてる。これは私の予想ですけど。で、これまた話逸れていますね。ね、何の話がしたかったかっていうと、モスの講座もサブスクの仕組み取り入れちゃおうかなと思ってますです。で、今、まあ、メルマガというかリストを取ってて、モスでググった人に対して、 モスンを受けようとしている人が欲しいであろうものを提供することでリストを取ってるんですけど、そのタイミングが多分モチベーションのピークなんですよね、多くの人にとって。で、そのタイミングで、サブスクを、で、やりませんか的な提供する。で、具体的には、短く、1ヶ月以内に受かれば、すごく安く済む形ですね。で、多くの講座が2万円だから、で、モスの平均受験、勉強時間は2、3ヶ月って言われてるから、どう設定するかっすね。月額1万5千円にして、で、初月は、そっから値引きしてって形にしちゃうか。で、そうっすね。だから1ヶ月目に受かれば5千円で済みますとか、あるいは1万円で済みますとかにすればいいんですね。で、かつ、1万円。抵抗内値段っていくらかっていうと、多分2万円ってちょっと高いんですよね。なんかこのマーケティング施策やってった上で思ったの。モスを受けようとしてる人に2万円。まあでも下手に下げたくないし、なるべく高く売るっていうのが、マーケの本質ではあると思うんですけど。どうやってなるべく高く売るかですね。ってのは本質ではあると思うんだけども、どうやって高く売るかっていうのは、一個の商品だけじゃなくて、なんて言うんでしたっけ？また言葉出てこなかった。ライフタイムバリューか。LTV をどうやって高めるか、なんですよね。なんで、最初の商品は別に高単価じゃなくてもよくて、信頼を得るきっかけになってくれればいい。で、ただ無料で提供するのは違くて、なぜならコミットメントが生まれないからですね。ただで受け取ったものでは、人は執着しない。ライザップが無料だったら絶対結果にコミットできなくなると一緒ですね。で、なんで、ある程度お金をもらう必要があって、で、ただ信頼を、そう。ただし、そこで稼ぐ必要もない。その後ろに稼ぐ仕組みがあればいい。で、多分、モスで最初の講座で必要なのは信頼を得ることなんですよね。YouTube とか Kindle とかも出したけど、時間が経てば、うまくいくようになるんだろうけど。じゃあ、それで信頼得た後売れるかっていうと、そうでもない気もする。すみません、これは私の頭の整理ですね。で、なんで、そう。サブスクで提供してみる。で、しかも、メルマガに入った瞬間に、その提案をする。で、提案の方法の仕方が、まあ、いろいろ難しいですけど、まず受講料、受験料高いんですよね、モスって。1万いくらだっけ？ 1万780円だっけな。1万780円だ。かかる。ちょっと高め。試験としては。で、なんで1回落ちちゃうと1万780円かかりますと。で、それに対して、あ、これなら払えるなって思う金額を提示するっすね。で、しかもなら、独学でやろうとしてる人であっても、これなら払えるって金額を提示する。で、ちょっとまたグダグダするんですけど、モス、難しいのが、そう、独学で受けようとしてる人もいるし、ただ独学で受けようとして挫折する人もいる。で、独学で受けようとしてて、挫折しかけてる人でも、このままじゃあかんって思ってる人にアプローチしようと思ったんですけど、なかなかそれも難しそうで、まずそういう人があんまりいないかもってのと、なんですよね。だから、もうちょっと、広げないといけないかなってので、で、一番いいのは、全員へのアプローチですね。モスに興味持って、独学しかり、講座を買おうとしてる人はあんまりいないから、まあ、独学でやろうとしてる人すら、買うか検討する、提案をする、か。 でも、もともとは待とうと思ってたんですよ。独学でやろうとしてるんだったら、とりあえずやってみてください。で、その人に対して私の Kindle とか YouTube とか提供してあげる。で、それでもできないんだったら、いや、お金払うしかないですって提案方法は違うけど、それもできないんだったら講座なんですよね。で、その人に対してアプローチしようと思ったんですけど、そう、問題はモチベーションなんですよね。多分、もうすでに、果てかけているって言ったらいいんですかね。独学で、ここ、YouTube とか Kindle とか入れて、で、今2週間とか1ヶ月とか、もう放置しちゃったって人、最初だけちょっと手動かしたけど、あと放置したって人は、そのタイミングで講座化モチベは多分ない。そうですね。冷静に考えればそうだな。そうだし、今やってるマーケティング施策の結果がそれを裏付けてますね。昨日ちょっと2名限定で、もう、試しにやってみたんですよね。さっき言ったアプローチを。YouTube や Kindle、もうめちゃくちゃ好評ですと。好評っていうか、まあ回ってます。読まれてます。動画回ってます。そのうちレビューとか合格者の声つくでしょうって状態です。で、どうでしょうか？今のままで受かりそうですか？もし、全く受かる様子が浮かばないんだとしたら、それはあなたがモスを受ける必要がない状態だからです、みたいな感じでアプローチしたんですよ。で、なんで講座を受ける理由にしませんかって言って、1ヶ月以内に受けて、もし落ちたんだったら、もう全部返金するし、受験料も返します、みたいなのやったんですけど、これはなんというかリズムなんですよね。リズムすぎてて、何に、あ、結果として1件も売れなかったと。2名限定にしたのに。で、これのダメだったところは何かというと、ただのリズムでしかない。なんていうか理想論でしかなくて、感情面を置き去りにしてるっていうのかな。確かに理論的にはそう、その通りなんですよね。YouTube でも、YouTube ある、わかりやすい YouTube ある、でも勉強できない。わかりやすい Kindle がある、でも勉強できないって状態の人が、講座買うかってとこで、そこのモチベーションのところもやってあげないと多分買ってくれなくて、でもそんなわちゃわちゃやって買わせるのもどうなのって思うので、でやっぱりそうですね。入ってきた瞬間に、独学でやろうとしてる人も、あ、何それいいじゃんって思って入ってくれるような提案をするですね。そっちだな。それなら、全員にアプローチできるし、で、かつ、そう、必要な人にだけ届けるから、それるようにも見えるかもしれないけど、結局、独学でやろうとしてる人にも価値提供できる講座だなって私自身が信じますし、実績が出てるので、それだな。ちょっとそれでやってみます、今度は。やり方としては、入ってきた人に対して、どう組み立てるかですね。ただ、提案内容としてはサブスク型で、で、しかも、最初の数日間無料にしちゃえば、まあ、これ入らなきゃ損でしょ、で、入るで、あ、いいじゃんってなって、で、とりあえず1ヶ月目の課金だけさせる。ですね。で、あとは、1ヶ月以内に勉強できて合格したなら、それはそれで OK ですし、で、なんかあったとしても、まあ、2ヶ月かかったとしても、別に損はしない。普通の講座、他の講座と同じぐらいの金額しかかかない。ですれば、まあそうですね。ウィンかな。だし、ジャパソンの講座いいじゃんってなるはず。で、Excel が売れた後は、Word やら、PowerPoint やらがあるから、そうですね。そっちで、そっちは普通に売るか。まあ、そっちもサブスクでもいいかな、同じように。いや、でもサブスクにしちゃうと結局、まあそうですね。そんな感じで、とりあえず Excel ですね。を、そういう形でやってみようと思いますです。で、今日、からお盆休みですね。で、なんで、私がやることとしては、仕組み作りになるかなと思います。意識してやりたいこと、そしておすすめの意識してやるべきこと、このお盆の時間、まあ、時間はあるんですけど、いつもと同じように作業しちゃうと何も変わらない。それは確かに、お盆休み、他の人たちがサボってるかもしれないタイミングで、作業をするってのは素晴らしいことなのかもしれない。いや、てか素晴らしいと思ってちゃダメですね、それ。そういうのを息するように当たり前にする。で、息するように当たり前にできるんだとしても、こういったタイミング、なんかお盆とか、ちょっと特別ではないか別に。 そう、ただ作業するだけで何も変わらないので、なんか変えたいんだったら、変えるための何かしなきゃいけないです。で、もし今モチベーション上がってるんだとしたら、あ、よっしゃ、お盆休みだ、このタイミングで差をつけようって思ってるんだったら、やるべきことは作業よりも仕組み作りな気がしますです。で、私がこのお盆にやりたいことは、机の DIY ですね。で、これはちょっと仕組みとは関係ないかもしれないですけど、今ちょっと作業環境に不満があって、机の上にキーボードとマウスとか置いてるんですけど、で、なんか、紙に書きたいってなった時に、キーボードとマウス一旦どかさないと書けない状況なんですよね。で、机を大きくするって手も考えたんですけど、そうすると、机の上に紙とペンを置きっぱにするのも嫌なので、なんで、別の机を壁側に作っておけばいいんだっていう結論に至りました。で、書く必要があったら、書きたくなったらそっちに移動してそっちで書く。そうすると、机の上にはキーボードとマウスしかない状態で作業しつつ、必要な時にすぐ紙にバッて書けるってできるので、なんで、DIY をこのお盆休み中にやろうと思ってますです。ということで、あとあれか、ギターの進捗も今実際に演奏してやろうと思ったんですけど、今これ朝の7時になったところで、まだちょっと緊張迷惑かなと思うので、はい、一旦お盆休みのどっかのタイミングで今こんな感じですよね、やろうと思います。とりあえずスピッツのチェリーをかなり弾けるようになりました。で、歌なしでよければあのサビまで弾けるようになったとか言わないでやった方がいいですね。これ、ハードル上げない方が良かったですね、今。まあいいですね。です。ちょっとどっかのタイミングで一旦披露しようと思います。です。では、今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。